ングス音楽の見方。
さあ、そんな思い出深い、思い出深いの思い出がだいぶ面白い思い出ばっかり喋ってますけど、
ちょっと違う方向行っちゃいましたけど、はい。
あの今年、
はい、
めでたく前夜祭も含めて復活なので
ね、
ちょっと前夜祭から行きたいなと思って今画策してるんですけども、
はい、
僕はね、金土お仕事も含めて参加させていただくことになります。
はい、
どれだけ見れるのかなのでわからないんですけども。
そうですよね、仕事があるから、はい。
でもまあとはいえ楽しみなラインナップいっぱいあるので、ちょっと今年のラインナップも奥浜さん的おすすめも含めて伺いたいなと思っております。
はい、わかりました。
初日の金曜日はヴァンパイアウィークエンドが、まあこれ鳥ですね。
はい、
で夜遊びもハイエータス、海洋亭、オリジナルラブ、ブラックピューマーズ、ザ・フ
ーザ・フ
ーというグリーンステージのラインナップ、この辺がまあちょっと話題になってる人が多い感じもしますが、個人的にはまさにこのポッドキャストの前に、ね、出てもらってる、2つ前に出てもらってるドーピングパンダ、
はい、
ここへ来て初出演なんですよ
ね。え、意外ですよね。
そうなんです、あの時出てないんですよね。
うん、
っていうのもちょっと見たいなと思ってるのがあったりとか、
うんうんうんうん、ホワイトですね、
はい。で、屋根のあるレッドマーキーはシド、みんな言いますね。
ジ・
インターネットのボーカル、
ね、
シド、
うんうん、
ソロだとどんな編成でどんな感じなんだろうっていうのがちょっとね、
確かに編成がわからない。
あとウォンクもあの、はい、ピアスジロック TV という YouTube の番組で出てもらってて、
うんうんうん、
あのジャズでソウルな感じがレッドマーキーどうなるんだろうっていうのがちょっと楽しいですね。っていうところがあります。岡本さん的にはどんなあたりをチェックしてますか。はい、
そうですね、ブラックピューマーズはすごい見たかったので、うんうんうん、この辺りはあのオースティンの2人組ですけど、これは結構あの、まあ、音源としてもすごい評価が高いのと、うん、ライブもとてもいい噂を結構聞くので、見たことがないんでここで見たいなと思ってますね。あとはそうだな、結構この日は私実は翌日朝ラジオがあるので、うん、あの夜にはもう出なきゃいけないんですよ。一旦下山をしなきゃいけないんですよ。
行って戻ってくるパターンやりますか。
やります。六本木に行って、だからもう苗場から大都会六本木に一度戻りまして、そっからまたあの土曜日終わってから登山っていう感じなんで、見たいって思ってもこの金曜日がなかなかどこまで見られるかなっていうところなんですけど、あとエイビッチは見たいですね。
はいはいはい、はい、
マーキー、
うんうんうん、
まだね私ちょっと見たことがなくて、
武道館でねライブやって、
そうですね、
みんな大絶賛していた、
そうそうそう、
女性ラッパー、
うん、
まあ今もうシーンのね、女性ラッパーそんなに数はないのかもしれないけれども、でもそのシーンの代表格に上り詰めましたよね。
は
い、
そうですね。あとはやっぱり今後のフジロックで、うん、こうまあ、女性アーティスト、これまでもねいろんな人が海外アクトとしては出てきていましたし、日本の方もたくさん出てはいるんですけど、うん、やっぱり数としてはその、まあ、世界的に見るとジェンダーイコーリティでこう男女平等の数でないと出演しませんって言ってたりする1975みたいなバンドもいたりするので、なんかこうどうやって女性アーティストが音楽業界で仕事をし続けていくのかっていうところにとても私は興味を持っていて、あの出産だったりとかね子育てをしながらこうちょっとお休みを取るっていう人たちも多い中 で、はい、でフジロックがこうどういう方向に向かっていくのかなっていうところの結構このエビチさんとかは核になってくるんじゃないかなとは思ってたりします。
まあ、先輩的にはねウーアさんとか、
う
ん、
そうですね、
チャラさんとか、
うん、
フジロックでも印象的なアクトを繰り広げた方もいらっしゃるので、
うんうん、
はい、新しい若い世代のお母さん像としてはエイウィッチ引っ張っててくれる感じはありますんで、
そうですね、まあ、なんかこう女性が分かんないですけど、まあ、結婚出産をしなかったとしても、うん、どうしてもこう業界内にいる数っていうのは正直あの目立つ人たちはたくさんいるんですけど、うん、これがね なかなか続けていくのが、まあ、いろんな社会的な背景で難しかったりするので、そうだからエイチさんはそういうとこも注目してますかね。
そういう感覚で見るのもちょっと面白いかも。その女性アーティストね、普段からヒット曲も含めて我々は耳にしているので、
はい、
こうフェスのステージでまたちょっと違う魅力で見せてくれたりすると、画面のいつもの画面の向こうとは違う、例えば夜遊びとかフジロックでどんなケミストリーを生み出すのかみたいなところに注目したいし、それこそグリムスパンキーなんかは逆に常連さんとしても圧倒的なステージを見せてほしいなと思ったり、ずっと前も出るしみたいな、なんかこうフジロックならではの発見があるかもしれないですね。
そうですね、またこの夜遊びさんとかずっと前とかはまあそういう世代、新しいねこうフジロッカー世代ができるきっかけになるアーティストなのかなとも思いますんで、そういうなんか今後の動きを占う意味でも結構注目してますね。
2日目の土曜日は、グリーンステージでいうとジャック・ホワイト、
きゃー私のヒーロー来ちゃう、ジャック来ちゃう。
前回も非常に印象的でしたね。
かっこよかった、
全員衣装揃えての、で女性バンド、女性バックバンド、
はい、
あえて女性バックバンドを従えてのって感じでしたよね。
そうでしたね、あの時はなんかジャックのモードとしてライブによって男性だけのバンドを入れる時と女性だけのバンドを入れる時とで、こう海外フェスいろいろやってる中でどっちで来るかなと思ったら、日本はフジロックは女性バンドを従えてっていう感じでした ね。で今年はあれですよ、2枚アルバム出るじゃないですか。でもう1枚目出てて、2枚目が7月の後半に出るんで、出てからもうすぐフジロックなんですよね。これだから結構その今年2枚出すってことがまずちょっと異例なのと、その直後にやるステージがどんなものなのか、どういうモードで来るのかっていうのは
読めないですね。
世界的にもそう注目かなと思いますけどね。
予習はしておくけれども2枚目やるのかしらみたいな。
そうそうそうそうだから変な話、もうそれ以降、まあ、もちろん他でも小出しにはするんでしょうけど、なんかがっつりもしニューアルバムのモードで来るとしたら、ちょっとここがまあなんだろうな、ジャックだからリハーサルっていう感覚では全くないと思うんですけどなんかちょっとテストして観客の反応見てみようかなっていう感じにはなってんじゃないかなとは思いますね。
下半期の世界を回るジャック・ホワイトのモードを左右する可能性があるぞ日本のオーディエンスってことですね。
そう思います。あ
というちょっと見逃せないジャック・ホワイト、そしてフォールズの印象が深かった思い出話もさっき伺いましたが、はい、フォールズが出てきます。
はい、
でスカパラがあってオレンジレンジ織坂優太さんがここグリーンステージなんですよ ね。バンドセット、
しかもいい時間ですよ、夕方に差し掛かるくらい16時までだから。
あの独特の朴とつとした歌声が響くんでしょうね。
はい、
でプラティウッドとこ
の
ラ
インインドのね、これキーになるんだけど私生放送で六本木いるんだよな。
出た
モロかぶってるんですよね。
誰か見といてくれ、
誰かお願い。
これアジア勢、例えばホワイトステージ同じ日土曜日だとファイヤー EX、 これ結構日本でねロックバンド好きはかなり、はい、それこそあの細見くんだったりとか、トータルファットだとか、そういうこうメロコパンク勢と仲良くいろんなところに行ったり、はい、日本でツアー回ったりしてるので比較的馴染みのあるバンドかもしれませんけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、台湾のねバンドですよね。
これアジア勢が入ってきてますね。
そうなんですよ、ちょっと1日目に戻っちゃいますけど、金曜日にザ・フーも、ね、モンゴルで、
はい、
この方々は今年のコーチェラに出てたんですけど、今年のコーチェラってすごく多様性がテーマになっていて、その民族とか人種とか、まあ、ジェンダーだったりとか、そういう部分でもこう前面に、例えば中継している間に CM が挟まると、必ずこのザ・フーが冒頭に登場してたりとかしたので、結構その中でも注目されている、まあ、メタルバンド、モンゴル出身のメタルバンドなんですけど、まさかここでフジロックに来てくれるとはっていう感じですね。
ね、しかもグリーンステージ、ホワイトステージあたりでのっけからこうメタルのバンドって過去にはあったと思うんですけど、
はい、ね、
コーチェラに、まあ、フックアップされたりとかフジロックにフックアップされたりっていうところでの、まあ、我々の中では近い場所とつながっていくっていうのはもともと命題だったし、うんうん、他のフェスでもやってる人はいたけれども、フジロックもいよいよ、うん、そもそもあの思い出話の時にもしようかなと思ってたのが、
はい、
このコロナ禍になる前までのトレンドとして海外からテント持って日本でキャンプしてフジロックでこうアーティストを見るみたいなのもなんか増えてった気がしたんですよ。
増えてましたね。特にアジアのお客さん多かったですよね、うん、
来やすくなったのかな、そのパッケージプランも含めた、
うんうん、
だって日本の空港について、ある意味反対側海の反対側の県まで来るって、
はい、
俺だったらちょっとおそこそこ気合い入るぞみたいな、
うんうんうん、
そういう意味でもその人たちがこうスムーズに来て楽しい音楽フェスを体感してもらって、それがどんどんどんどん年々増えていくっていうのはすごく嬉しいなと思って、
うーん、
でそういう意味でも、ね、そのアジアの人たちがアーティストもここにどんどん入ってくるっていうのはいろんな多様性のメッセージも含めてですけど、
そうですね、
単純に楽しい音楽経験が増えるのかなっていう感じがしますけどね。
うーん、そう思います。あとやっぱりアーティストの中でもフジロック良かったよっていう話をインタビューしてると一時すごい聞いてたので、まあ、最近はねコロナであれですけど、あのいいフェスっていうのがなんかアーティストからも言ってもらえてるっていうところでお客さんへの浸透もあったのかなっていう感じはしますよね。
あ、よかった、我々の紡いできた口コミが海を越えていってるという、
うん、やっぱり環境もいいですからね。
気持ちいいですもんね、普通にフジロックを知ってて好きじゃなくて、単純になんかこうね山来て緑が多くてっていうのを気持ちいいはずですもんね。
うん、
そして、ホワイトステージにはダイナソージュニアと、
そうですよ、
フジロッカーたちが歓喜する。
そうですよ。あとダイナソー絡みでもう一つ情報、あの今年公開していたドキュメンタリーがダイナソージュニアフリークシーンってあったんですけど、うん、はい、まあ、1回上映は終わってたんですけど、この来日のタイミングでまた7月22日から、27とか8とかかな、ちょっとこれごめんなさい、調べていただきたいんですけど、うん、はいはい、シネマット新宿で再上映になったりとか、実はあのフジロックの会場でもダイナソージュニアフリークシーンは上映が決まっておりまして、富士映劇で
出た、
はい、
ところ天国のとこ、
ね、今年はね、これちょっとまだ私も詳細を聞けてないんですけど、場所が変わるとは言ってました。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあ、 あの結構ねトラさんやったりとかして、
そうそうそうそう、
あのフジロックでトラさん見るっていう、あの、
はい、
素敵な思い出ができたりする場所があったんですけど、また
そうなんですよ、
同じものあるけれども別のところにあるかもってことなんですね。ちょっと探して、
今調べたら分かりました、イエロークリフです。
あ、じゃあ入り口の方だ。
そうです、入り口なので、だから帰りがけに、時間的にはねこれもう出てるんですけど30日だから、ダイナソージュニアが終わった後、はい、
うん、
遅い時間です、25時15分からなんで、まあ、ご飯を食べて夜更かしをする人たちが1時15分かな、はい、
にダイナソージュニアの記憶も新しいうちに、ダイナソージュニアのドキュメンタリーをフジロックの入り口付近の場所で見られるよと。
そうです、イエロークリフでやるようです。
なるほど、面白い流れになってますね、
うん、
という、まあ、みんな T シャツ着て集まるんだろうな、ダイナソー。
そうですね。
そしてレッドマーキーだと、アーロパークスクリエイティブドラッグストア、グレープバイン、セイスーミー、これ俺知らないんだよな、崎山壮志、ザ・フィン。
はい、セイスーミーは結構これは私も Spotify で聞いてていいなと思ってたバンドだったんですけど、韓国のバンドですね。でインディー寄りの音好きな人は結構いいんじゃないかな。うん、すごいセンスのあるバンドですね。
うーん、
プサンだったかな、プサンって書いてありました、うん、
南の方ですね、海の
方、はい、
はいはいはい、
そうですそうです。でアーロパークスはコーチェラで見てきたんですけど、これはもう間違いないです。
おっと、
もうなんだこの癒しの空間はっていう、もうあったかい気持ちになって、
あー、いいですね、
はい、テント出られると思います。
あらららら ら, ら, ら、
うん、
しかもこれあれか、レッドマーキーのラスト。
そうですね、
いいです、締めくくりですね、
うんうん、
だってレッドマーキーの方がちょっと遅いんじゃない、グリーンステージより同じぐらいだっけ、
時間は グリーンよりあどうだったかな、これアルパスクスが20時10分とかなので、ジャックがグリーンのがちょっと遅めですね、21時10分。
はいはいはい、なるほど。そして、ナイトテンポさんがトライバルサーカスとか、パソコン音楽クラブドングリズ、ゾンビちゃん、 CYK、 なんかこうフレッシュな顔ぶれっすね。
そうですね、でもなんかやっぱりパフォーマンス、ドングリズとか去年ね、あのスーパーソニックでサマソニーとちょっと名前が変わって、うん、でやったフェスありましたけど、はいはい、そこの大きいステージ入るんだなっていう感じもしたんで、
どんぐりザ引っ張りだこですもん今、
ね、パフォーマンス力はここでぜひ体験してほしいですね、うん
うんうん、でヘブンもね、ブラックピューマーズがねまた出てくるんですよ。
そうなんですよ、なんか今年ちょこちょこそういうのがありますよね、なんかね、うんうんうん、ここにも出るんだみたいなね。
オレンジレンジもね、グリーンステージも出るし、
うん、
別ステージも出るっていう。
そうですよね、
アバロンにも出るのでって言ってたんで、ブラックピューマーズもそうやって、初日にも出るけど、うん、2日目も違うステージに出てくるよっていう楽しみ方ができると、うんうん、日にちによってね来れる人来れない人もあるので、もしかしたら
そうです、ね、
どっちかで見られるよってこともあるのかな。
はい、まあ、あとやる場所によってちょっと本人たちももしかしたらモードが変わる可能性もありますよね。
確かに、という見どころたくさんでございます。中野芳恵さんもいるし、はい、石橋英子さんもいるしということでの、個性的な女性アーティストたちもヘブンには出ると、はい、独特の空気感になるから好きなんだよな、ここ、
ね、石橋英子さんいらっしゃるってことはどうなんだろう。あ、でもメンバー出てるけどやっぱりジム・オルークさん入ってますね。
じゃあもう馴染みの感じのバンド編成になるってことですかね。
そうですね、この間あのジモルークさんと石橋英子さんの2人の編成で、あの、うん、細野晴臣さん の大阪の公演で見たんですけど、はいはいはい、めちゃめちゃ不思議なことになってたんで、
なんだろう
ここに他のメンバーさんも加わるんで、これは見たことないものが見られそうですよ。
面白そう、楽しみですね
はい、
そしてラストは3日目、31日です、日曜日、グリーンステージホールジー、
うん、
トム・ミッシュ、パンピー、ここにルート17ロックンロールオーケストラが入ってきて、ジャパニーズブレックファーストにゴーゴーバニラズにと、
うんうんうんうん、
かなり振れ幅のあるラインナップになってます。
そうですね、ホールジーもね、ここヘッドライナーで入るっていうのも、まあ、世界的にもちょっと珍しい流れではあるんですけど、うん、ただその知名度とかね、最近の動きを見てると、まあ、納得かなっていう感じもしますが、
アメリカじゃもう
ただ、うん、
トップアーティストとしての圧倒的な存在感があるアーティストなので。
そうですね、うん、あるんですけど、でもやっぱりヘッドライナーっていうのはちょっと珍しいかもしれませんね。ニューヨークのフェスとかではあったと思いますけど、そんなにやってないはずです。
だ、日本の音楽ファンにとってもおそらく初めて見るだろうし、
そうですね、
映像とかではもちろん知ってる人、好きな人多いかもしれないけども、
うんうんうんうん、
だからおちょっと気になるぞと思ってる人たちがいる感じのリアクションが多かったですね。
はい、あとやっぱり BTS とのコラボがあったんで、その流れで興味を持つ方もいらっしゃるのかな。
はいはいはい、
はい、うん、
で、あの大体の下馬評はトム・ミッシュに集まってくるというね。
あ、それはねやっぱり間違いないっていうことになりますよね。
そしてホワイトステージを経験しているパンピーさん、グリーンステージ初かな、もう経験あるのかな。俺なんかね、ホワイトステージの印象がすごく強くて、
はい、
でもまあ存在的には全然グリーンステージの人なので、
うんうん、あ、でもやっぱりホワイトに出てグリーンは出られてないんじゃないですかね。
かもしれないですね、うん、いや、いいでしょう、間違いないと思います。ヒップホップ勢もこうやってちょこちょこと入ってくるので楽しみがいろいろありますね。
そうですね、うん、まあ、あとここにもジャパニーズブレックファーストが入ってきて、
うん、
ね、まあ、ホールジーもそうですけど、女性のアクトが、
はいはいはい、
ジャパニーズブレックファースト、コーチェラってすごい人気でしたね。
コーチェラだとどのぐらいのステージだったんですか。
ね、想像しやすいのでフジロックサイズで言いますと、うん、そうだな、レッドマーキーの2倍ぐらいのテントがあるんですけど、サイズ的に、はい、そこでした。
テントの中で一番でかいやつ。
テントがだいたい同じぐらいのサイズが2つ並んでるんですけど、うんうんうん、そのうちの1個って感じでした、はいはい、そのうちの1個でアロパックスがやって、そのうちの1個でジャパニーズブレイクファーストがなんかだいたい同時間ぐらいにやってるみたいな。
あ、なるほど、
はい、
はいはいはい、なる、 そしてホワイトステージは村正です。そしてずっと真夜中でいいのにスーパーオーガニズム、ブラックカントリー、ニューロード、うん、鈴木雅之思い出野郎 A チーム黒いと。
すごいな、ざわつきましたよね
え、あの曲やるよね、あの
やるでしょう、
目って言うよね、目って言うよね、
言いますよ。でしかもね、ほら近年は TikTok でめぐみの人が大バズりを起こしていたので、
もうなんかね、前もって何時何分にやるぐらい言ってほしいな一気に呼んでほしいな、周りから目ってこの時間に言いに来てくださいっつって、みんなうわってくるっていうね、ダメか、そういういやらしい、
そういうね、そういう予告は、そういうなんか紅白歌合戦みたいな時間は出ないんですよ
鈴木雅之さんでもヒット曲多いから、
夢で会えたら、
うわ
とか。
でも最近あのかぐや様を告らせたい、
はいはいはいはい、
かぐや様でまたブレイクしてるんですよね。
そうなんですよね。
だからね、あの曲も結構知れ渡ってる若い世代の子たちも多いからとは思ってるんですけど、まあ、思わずマーティンって言ってしまう人はもう往年の名曲。俺でもね、生で一回見させてもらったことがあるんですよ、お仕事で。あのポジティブに言いますけど、歌お化けなんですよ、もう
もうとんでもないそういうしかない人いますよね、
うん、彼は有名だからキャリアが長いからレジェンドなんじゃなくて、
うん、
歌がとんでもないんですよ、やっぱり。
うん、
やっぱね、すごい人ってやっぱすごいんですって。
なんかもうそれしか言葉出ない時ありますよね。
そうか、話題性じゃなくてね、ただただ歌を聴きに行った方がいいと思います。
はい、あとしかもバンドメンバーにあの桑野さんいらっしゃるんですよね。
桑野さん、まさかのフジロック降臨、
まさかの桑野信義さんいらっしゃるので、
うん、トランペット
いらっしゃるってことは
最高じゃないですか。
ね、でもできる曲がまた増えるんじゃないかなって勝手に思っちゃいますけどね。
確かにね、いや、いいですよ、こんなところも見ることができ、黒いと鈴木雅之がいますから、もう
ね、
時代がいろいろこう超越するホワイトステージになりそうです。
はい、
面白い。
ブラックカントリーニューロードもすごい見たかったので。
これ俺知らないんですよ。
嬉しい。ブラックカントリーニューロードはね、イギリスでもう今だからそのやっぱりロンドンとか南ロンドンとかすごい盛り上がってる界隈の結構中心にいるバンドですね。マーキュリープライズとかに名前が結構上がってたりとか、うん、そうやっぱりなんかこうミニマルなんだけど結構テクニカルなこともその中でやってくれるっていう、日本人が割と好きなタイプの音楽性なんじゃないかなと思いますよ。結構ほらテクニックこう見に行く方、私もそうですけど、うん、わあなんかそれこそさっきの歌のお化けじゃないですけどなんかもうドラムお化けだみたいのを見たりするじゃないですかそういう感覚
いいですね、
うん、でそこになんかインディーロックのその感覚があるので、うん、なんかちょっと違う、
うんうん
う
ん、
テクニックだけじゃない味わいもあったりして、
はいはいはい、
うん、
いいですね、ちょっと見ないと、
うん、
というラインナップからレッドマーキーに行くと、モグワイ、お袋成明さん、マカロニ鉛筆、エレファントジム、うん、石崎ひゅーい、アシッドクランク、はい、ルーキア55から、勝ち上がってきたネクストステップというのが見られると、
は
い、
そっか、ここにしれっとモグワイ入ってんだよな。
そうなんですよ、ま、エレファントジムもねアジア勢ということで、
そうですね、
注目されてるので名前がよく出てくるんですけど、
はい、
モグワイがねちょっと頭一つ抜けてるラインナップなイメージがあります。
モグワイもねちょっと久しぶりになっちゃいましたね、私、うんうん、久々に見るな、うん、でも結構コンスタントにアルバムはちゃんと出してたんで。
そうなの ね、
ね、
やっぱちょいと前ハマってたイメージが僕の中で勝手にあるので、
うんうんうんうん、
ちょっとアップデートしに行きたいですね。
そうですね、エレファントジムはコロナ禍で大変なあのイベンターさんとかライブハウスとかにクラファンをやってたんですけど、そこの、先にちゃんとフジロックを入れてくれてて、
うーん、
すごいいいやつらなんだなっていうのがありがとうっていう感じで、
いいですね、
ね、台湾ですね。
そんな思いも通じての出演になっております。
はい。
そして他の場所だと、サンデーセッションだからこれ深夜になるのか、卓球石野さん、
うんうん、
卓球さんはもうおなじみのって感じがあるので、
富士山
は、
ね、そうです
ね、田中文也さんとか、なりますけども、
うん、
フィールドオブヘブンでは離れ組、中村佳穂、
うん、
これご存じない方が、
住野
隼人さん、七尾旅人さん、
うんうん、
あとね、アルタンガンって言うんですか、アルティン
アルトゥンギュンですね、
アルトゥンギュン、
アルトゥンギュンは、はい、これもちょっとね見た方がいいやつなんですよ、
あのね、表記だと全く想像がつかないです。
そうなんですよ、アルトゥンギュンは海外で見てきた友達がすごい良かったって言ってましたよ。なんか結構サイケデリックだったりとか、ちょっとやっぱフジロックの雰囲気に合いそうな、
まあヘブンですからね、
そうそうそう、
あの感じなんでしょうね、
うん、
お
ー、あの澤部さんが、ハライチの澤部さん、フジロックを好きじゃないですか、うん、はいはいはい、で前回、まあ、中止に延期になってしまったフジロックの時にアルトゥンギュンがラインナップされてて、
うん、
すごいアルトゥンギュンをお聞きになってて見たいっておっしゃってたんですよね。でそれがなんかちょっとテレビで取り上げられたりして、
うん、
なんだアルトゥンギュンっていうその響きも含めて、はいはいはい、なんか盛り上がってた感じでした
カタカナで書くと全然違う雰囲気になりそう
な、ね、アルトゥンギュン、ギュン味がなんかちょっとこの字面からはちょっと伝わらないですよね。
かないけれども、でも日本人ラインナップとしては非常に充実している、
すごいな、ここ
固め打ちがね、ここでね、
わあ、キミオさんみたい、
フィールドオブヘブンアンダ製造機みたいになってますこれ、
うん、
全員ホームランを放ちに来る感じになってます、
うん、
というね、おなじみのなんかこうメンツが揃ってる日曜日のフィールドオブヘブンということ で、
そしてアバロンが、私すごい塩塚さん好きなんですよ、塩塚さん、
はいはいはい、萌香さん、
そう、
いい
ね、辻文学のね、
うん、
ここもすごいですね、
そうっすね、
うん、
まさかね、オレンジレンジがね、そこに出る、アコースティックセットでそこに出るとは思わなかったですね。
そうですね、ていうかアバロン今年やっぱトークもですけど、まあ、2日目に伊藤聖光さんの Is the Poet、うん、満島ひかりさんとやるのがあったりとか、すごいですね、
うん、そうなんです、
うん、いやー、ここか、アバロンか、
ちょっとお休み感覚でいらっしゃる方もいますけども、
うんうんうん、
狙っていくのもありな場所にこれ一気にまたなってますね。
そうですね、う
ん、苗食も結構力が入ってるんですよ、
うんうん、
苗場食堂は、去年からか食堂の横じゃなくなったんですよね。
はい、
ルーキアゴーゴーとともに一つのステージにあったんですよね。
そうですね、ルーキーもそこになりましたもんね、
うん、なのでまたちょっと、著名なラインナップになってるところもあります、
うんうん、
ブレイメンが入ってきたりとか。
そうですね、ブレイメン、
なのですでに名前を知ってるよみたいな方も入ってくる感じになってます、
うんうんうん、おとぼけビーバーいたりとか
コーチェラにまさかの、うん、まさかのコーチェラ出演アーティストがいますよ
そうですよ、
なんて言うんだろう、五角形の全部の角が大きくなってる感じがしますね。
もちろんその僕はね、そうですね、ずっとやっぱりアジアからのアクトも多いですしね、
オルタナティブだったりとか、
うん、
そのトークだったりだとか、
うん、
ヨガワークショップだったりだとか、
うんうん、
そういうこうアクティビティ的なところとか、その音楽だけじゃないところの充実さ、メッセージングみたいなものが、はい、別にそれが特化して印象的なわけではないんですけど、もちろんジャックファイターが来る、ヴァンパイアが、夜遊びがっていうのももちろんそうなんですけども、一方で本当にいろんな過ごし方ができる、その反対側の振れ幅もしっかりと膨らませてる感じがします。
うん、そうですね、
うん、
いや、日本勢もやっぱりここでこの人たちを今呼んでくれるんだっていう、そこの充実っぷりもすごいですよね。中村佳穂さん、今はね、まあ、まあ親和性はあるとは思うんですけど、出るとかね、うんうんうんうん、
ちょっとこれはいろんな 今年をどこ見たっていうので本当みんなばらけそうな感じがしてきました。
確かにそうですね
ずっとあそこいたとか、
うん、あとやっぱり久しぶりに行くっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、
そうですね、
そういう人はもうただただなんか座って空気を楽しんでたっていうこともありえそうですね。
ありえそうですね。もうそれもまた一つ正解なんじゃないかっていうのが、うん、これだけのなんかこう振れ幅広く充実してるところを見ると、フジロック側もなんかここにみんなが集まってっていうのでは全然ない、
うんうんうん、
自分の楽しみ方で全然違う行動パターンで一日楽しめるんじゃないかなっていうのが印象的ですね、
はい、
今年特に、
うんうん、いやー楽しみになってきたな
すいません長々といろいろお話を伺ってきましたが、いやいやいや
楽しみになっちゃって、私さっきあの防水スプレーを引っ張り出してちょっとこの後普通やろうかなと思って早
まだ早いです、まだこの段階では早いんですけど10日以上ありますんで、
ですよね、
はい、俺まだテントも出してないんで、
そうですよね、
まだまだセッティングはこれからなんですけども、
いや椅子新調しちゃったんですよ今年。
いいですね、
はい、
いいですね、ギアもねワクワクさせますからね、
うん、ね、
尽きない話ですけれども、
ですね、
またちょっと現地でたまたま会ったら乾杯しましょう
そうしましょう、
お互いまた絶対、そうお互いまた絶対どっかにいるんでしょうけどなかなか会わない可能性も大ではありますけれども、あったらぜひ乾杯させていただきたいと思います。ということで、
はい、
たっぷり見どころ、特にアーティストのいろんな知識はさすがだなと思うところがあったので、特にあの見に行く方は岡山さんのいろんなお話を参考にして見ていただければと思っております。ということで、
ありがとうございます、
たっぷりお話を伺いました。岡山レイラさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。